マルコによる福音書第2章の13節から17節。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆がみんなそばに集まってきたのでイエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事されるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためでなく罪人を招くためである。以上です。今年もですね、たくさんのお客さんがですね、大江教会にですね、やってきてくれました。ワールバーグ大学もですね、そうですし、アメリカのですね、パイク先生はじめ LCR の方々もそうですし、先週のですね、香港の方々もそうです。無事にですね、皆さんですね、帰り着いて、みんな楽しんでくださったということでですね、安心しておりますが、準備する側からするとですね、やっぱり大変なことだろうと思います。日本人はですね、お招きするという意識がですね、高いのでですね、いろいろとですね、考えたりするからです。ただですね、教会で思うことはですね、お招きすると言いながら自分の理にかなうことは来るんですけどね、自分の理にかなわないときにはお招きはあんまりですね、積極的にされないですね。でもつながりっていうのはそこから出てくるんだろうなと思うんですね。教会をですね、ルーテル教会のつながりを通してですね、来てくださる方々にはですね、やっぱりルーテル教会としてきちっとお招きをするというですね、でそれがですね、ホスピタリティっていうことなんじゃないかなと思います。そのホスピタリティっていうのがですね、どれくらい日本のルーテル教会にあるのかなと思うと、とっても下手なんですよね。ドイツとかですね、フィンランドとかですね、いろんな方々が日本福音ルーテル教会やってこられますけど、結構何もしないですね。ほっとかれるということが多いです。しかし逆に向こうに行くとですね、すごいホスピタリティを発揮してですね、いろいろやってくださる。そうすると日本の教会っていうのはやってもらうことが何ですかね、当たり前っていうんでしょうかね。でも やるってことに対してはあまり関心がないというですね。しかしそれでもですね、おもてなしって言葉があるので、日本人っていうのはなんだろうな、自分に理があるときにはおもてなしするけど、理がないと思ったらおもてなしないのかなとか、そんなことを考えながらですね、過ごしておりました。でイエス様はですね、徴税人レビの収税所にですね、座っているのを見かけられてですね、そして私に従ってきなさいと一言で弟子として招かれています。そこでですね、一緒に食事をされたということです。他のですね、聖書の箇所を見るとですね、レビがですね、これはマタイのことでしょうけどですね、食事に招いた、お招きしたって、書いてある聖書もあります。これを見たですね、ファリサイ派や律法学者はですね、イエス様を厳しく批判してるんですよね。レビがですね、お招きするんですけどもですね、罪人のところに食事に行ったんですね。ですからですね、律法に即した正しい生き方をしてないということなのでしょう。罪人と一緒に食事をするというのはどういうことかですね、そういうものに招かれたときに行くのかとかですね、そういうことをですね、考えて律法学者やですたちはですね、批判したのでしょう。でもイエス様が言われたのは、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人であるんですね。本当に必要な人のところに自分は招かれていくのだ。自分に理があるとかないとかではなくてですね、自分が必要とされるところに招かれていくのだというふうにイエス様はおっしゃったんじゃないかなと思います。マザー・テレサの言葉にですね、訪ねてきた人に来る前よりもいい気分、幸せな気分になって帰ってもらえるようにしましょうという言葉があります。これがですね、本当のですね、神様のですね、おもてなしなんでしょうね。多分ですね、訪ねてきた人に来る前よりもいい気分、幸せな気分になって帰ってもらえるようにする。そこにはですね、神様の祝福があるからですね、きっと幸せな気分になって帰ってもらえる。ですからそこに神様の祝福がなければですね、幸せな気分になって帰ってもらえないということでしょう。でこれに対してですね、マザー・テレサはもう一言ですね、 付け加えています。それ何かっていうと、あなた自身が神様の優しさを表現する人になるためにってですね。お招きするっていうのはそうなんでしょうね。誰がお招きしているのかっていうと、神様がお招きをしている。だからあなた自身が神様の優しさを表現する人になって招きなさいというですね。私たちは神様の優しさを表現するという視点を持って人と接する、そのことがやっぱり大切なんだろう。イエス様ならどうされるだろう、イエス様なら何とおっしゃるだろう、イエス様だったらこの人をどうおもてなしされるだろう、そのことを考えることがやっぱり一番ですね、大切なことでしょう。まあ、イエス様は、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると言われました。本当に救わなければならないのは罪人だ。罪人とされている人たちもいます。イエスはあえて自分を正しいという人たちではなくて、本当に救いを待っている、本当に招かれているその人たちのもとにですね、行かれるのじゃないかな。まあ、ですから神様の優しさということを表現するっていうのを、そこにイエス様がおられるところで働くという、まあ、そういうことではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち、この教会にたくさんの人たちを招こうとするときに、どうか私たちが神様の優しさを表現することができるように導いてください。それを求めるのではなく、与えるものとなれるようにどうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に、主に豊かな祝福がありますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、イエス様自身が寄り添ってくださって、御言葉によって癒し、守り、導いてください。台風が次々とやってきますけれども、どうかこの台風から一人一人が守られていきますように。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。